木工背負って文堀米香る絵水野瑠璃。わあ、空気がきれいだな。お姉ちゃん見て、海と山がいっぱい。優奈さんと凛奈さんは岩手県宮古市タコノ浜町の景色に目を見張りました。2010年3月、2人は神奈川県からお母さんの生まれ故郷へ引っ越してきました。引っ越しの日、2人は驚きました。近所の人たちが次々と集まってアパートへの荷物運びを手伝ってくれたからです。ゆうなちゃん、りんなちゃん、よく来たね。出会う人はみんな口々に優しい声をかけてくれました。私この町好き、私も。知らない土地への不安は二人の胸からたちまち消えていきました。4月からゆうなさんは宮古市立桑ヶ崎小学校の6年生、りんなさんは4年生になりました。仲の良い友達もできて、ゆうなさんもりんなさんも楽しい学校生活を送っていました。9月に入ると防災の授業が始まりました。りんなさんは桑ヶ崎小学校の先輩たちが作った津波防災カルタで避難の仕方を学びました。ゆうなさんは船に乗って宮古湾を一周しました。津波の映像も見て分かったことがありました。宮古市は昔から繰り返し繰り返し津波の被害を受けてきたんだな。二人はその時初めて津波という言葉を知ったのです。卒業式を控えた3月11日、突然の大地震がゆうなさんとりんなさんたちを襲いました。すぐ高台へ、熊野銀神社へ逃げろ。ゆうなさんもりんなさんも先生と一緒に学校の裏山にある熊野神社へ向かって走りました。町中に防災無線が響いてます。津波の高さは20センチ、3メートル、6メートル、10メートル。わあ、怖いよ。津波の高さがだんだん上がっていく。二人は友達と一緒に神社の境内で体を寄せ合いました。みんな恐ろしさに震え泣いています。ゆうなさんはほんの一瞬だけ海の方を見ました。目に映った光景に思わず息を呑みました。ああ、家が海に流されていく。津波は本当のことなんだ。津波が引いた後には変わり果てた光景が広がっていました。二人がお母さんと住んでいたアパートも流されていました。その晩からゆうなさんとりんなさんは高台にあるおじいちゃんの家に身を寄せました。おーい、おにぎりをもらってきたぞ。次の朝、おじいちゃんが木工を背負って二人の前に現れました。木工とは竹で編んだ背負い籠です。細く急な坂の多いタコノ浜町では物を運ぶために昔からよく使われていた道具です。支援物資の集まる避難所の桑ヶ崎小学校に行くには、瓦礫を乗り越え急な坂を登り降りしなければなりません。この辺りには年寄りが多い。今からおじいちゃんがおにぎりを配ってくるよ。 優奈さんと凛奈さんは木工を背に力強く坂を上り下りするおじいちゃんの後ろ姿に目を輝かせて見つめました。その夜二人は声を合わせて言いました。おじいちゃん、私たちもやりたい。おじいちゃんは早速優奈さんと凛奈さんの木工を用意してくれました。小学校で約100人分のおにぎりや缶入りのお茶を木工に入れてもらうと、なんと20キロ近い重さになりました。優奈さんと凛奈さんはおじいちゃんと一緒に木工を背負い歩き出しました。石段を登るごとに木工の重さがずしりずしりと体にのしかかってきます。優奈さんたちがやっとの思いで100歳のおばあちゃんのいる家にたどり着いた時です。おはようございます。朝ごはんですよ。なんとありがたい。おばあちゃんは2人の姿を見るなり泣き出してしまいました。おばあちゃんの家では食べ物をもらいに行くこともできず途方に暮れていたからです。よかった、本当によかった。二人は胸がポカポカと温かくなるのを感じました。それから毎日優奈さんと凛奈さんは木工を背負いおじいちゃんと3人で支援物資を運び続けました。坂のきつい1時間の道のりを朝昼晩の3回歩く日もありました。おにぎり、弁当、パン、お菓子、カップラーメン、洋服、ペットボトルの飲み物とありとあらゆるものを運びました。木工を背負った上に両手にもタンクを下げ、自分と同じ体重の重さの飲み水を運ぶこともありました。雨の日も雪の日もずぶ濡れになりながら木工を背負いました。配達が夜になるときは明かりもつかない真っ暗な道をおじいちゃんと3人で歩きました。歩く間は誰一人しゃべりません。体にずしりとのしかかる木工の重み、そして急な坂道、言葉も出ないほど必死でした。でも優奈さんも凛奈さんも心にあるのは一つです。私たちはこの町が好き、みんなの笑顔に会いたい。それだけのために無我夢中で歩き続けたのです。優奈さんと凛奈さんが毎日木工を背負って歩く姿は地域の人の沈んでいた心を勇気づけていきました。ありがとうございます、ありがとうございます。二人がやってくるのをみんなが心待ちするようになりました。偉いぞ、頑張れよ、応援の声もかけられるようになりました。その度に二人の胸はポカポカとポカポカと暖かくなるのでした。一月が過ぎた4月、おじいちゃんは優奈さんと凛奈さんに言いました。二人とも学校が始まるよな、荷物運びはもう終わりにしよう。やめないよ、私たちもっとみんなの役に立ちたいの。 中学生になったゆうなさんも、小学5年生になったりんなさんも、学校の授業が終わると文庫を背負い夕方の配達を続けたのです。避難所の閉鎖が近づいた7月1日、二人が文庫を背負う最後の日となりました。ゆうなさんとりんなさんは約100日の間休まずに文庫を背負い続けたのです。背から下ろした文庫を見て二人はハッとしました。こんなにボロボロになっていたなんて。文庫は100日の配達の間にすっかり傷んでいましたけれども、次の瞬間二人は顔を見合わせると満足そうに微笑みました。文庫の中には荷物を届けた先のみんなの笑顔がキラキラとあふれんばかりに詰まっていたからです。終わり。お粗末様でした。